中マンションの正しい育て方。
こんにちは、コエラボの岡田です。この番組ではマンション管理の専門集団である伊藤忠アーバンコミュニティがプロならではの視点で住まいに役立つ大切なお話をお届けいたします。今回は遠藤健一さんに解説いただきます。遠藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はマンション管理の財政管理についてということなんですが、この管理組合にはどのような財政管理というのがまずあるんでしょうかね。
はい、標準的な、まあ、マンション管理規約、
はい、
ですと、まあ、区分所有者は敷地及び共用部分の管理に関する経費に充てるため、まあ、管理費などをですね、管理組合に納入することと定めております。うん、マンションの管理組合の場合はですね、まあ、通常大きく2つの会計にまあ分かれております。
はい、
その2つというのはですね、1つはまあ管理費会計と、もう1つは修繕積立金会計と、いったところになります。で、まあ、管理組合はですね、分譲マンションの所有者、すなわち区分所有者からですね、はい、まあ、毎月管理費とか修繕積立金をまあ徴収しているというところになります。
そうなんですね、はい、大きく分けてじゃあ2つの会計があるということなんですね。
はい、
ではそれぞれまずは管理費会計っていうのはどういった費用になるんでしょうかね。
はい、管理費会計はですね、まあ、収入は通常の管理に要する費用に充当し、うん、支出についてはまあ共用設備の保守維持費、経常的な補修費、まあ、清掃とかですね、管理組合の運営に関する費用、まあ、共用部の光熱費等ですね、まあ、こういったところが該当します。
はい、では、まあ、日常的によく使う費用とか、そういったものが、管理費会計になるという感じですかね。
はい。
はい。で、もう一つの修繕積立金というのはどういうの
か。はい、はい、修繕積立金というのはですね、まあ、収入に関しては、まあ、特別の管理に、要する費用に、まあ、充当することとなっておりまして、はい、まあ、支出項目としてはですね、一定年数の経過ごとに、まあ、計画的に行う修繕、まあ、不測の事故、その他特別の事由により必要となる修繕などに使用するというところになっております。
まあ、これは、まあ、じゃあ計画的に使うような長期修繕みたいな、はい、そういったものに使うときが、修繕積立金ということになるんですね。
はい。
はい。では、この修繕積立金というのはどういったものなんでしょうかね。
はい。で、まあ、マンションの財政状況においてはですね、うん、まあ、特にこの修繕積立金に関しては、まあ、国が定めた目安、これは国土交通省がですね、まあ、2011年に策定したマンションの修繕積立金に関するガイドラインというのがあるんですけども、うん、こういった国が定めた目安に対してですね、まあ、実は多くのマンションでこの目安を下回っている状況であるというふうに言われております。あ、
そうなんですか。ということは修繕積立金が足りないところが多くあるということなんですね。はい、ああ、そうなんですね。これはじゃあどういった問題になるんでしょうかね。
はい。当然修繕積立金がですね、不足するとですね、はい、当然必要な修繕ができないというふうな、ところに繋がっていきます。そうなりますとですね、まあ、資産価値の低下にも繋がることにも、なるというところになります。
うん、じゃあこちらはどういうふうに対応するのがいいですかね。
はい。で、まあ、財政の立て直しをする方法というのはですね、はい、まあ、大きく二つ、はい、になります。簡単に言いますと、まず収入を増やすと。
うん、
で、もう一つはですね、当然支出を削減すると。はい、まあ、支出を調整するといったところになります。
そうですね。はい、じゃあ、入るものを増やすのか、まあ、出ていくものを減らすのかっていう、まあ、その二つということですね。
はい。
で、まずは、その収入を増やすということについて、お話しいただけるでしょうか。
はい。まず、ま、収入を増やす手段としてはですね、当然、まあ、一番簡単なのはですね、まあ、確保から当然徴収する、この管理費と、修繕積立金、などをですね、まあ、値上げをするといったところが、当然収入を増やす簡単な方法となりますね。
そうですね。はい。はい、
ただ、そういった管理費とか修繕積立金、管理規約で毎月、基本的には徴収を各管理組合さんの方でしてるんですけども、はい、これ値上げをするとなるとですね、負担がまあ大きくなるということで、
はい、
まあ、皆さんの合意形成が必要となるといったところになります。
そうですね。はい。で、その他に何か方法はあるんでしょうかね。
はい。まあ、値上げ以外にですね、まあ、収入を増やす方法はと というところになります。
はい。
これに関してはですね、例えば、まあ、駐車場の使用料ですね、まあ、施設利用の活性化、つまり、うん、使用料収入を確保するといったところが考えられます。
うん、やっぱり空いているとそれだけ収入が減ってしまうので、はい、なんとかそこを改善するということですかね。
はい。
はい、
今、駐車場のお話をしましたけども、うん、まあ、駐車場の、まあ、が空いてしまうと、
うん、
駐車場の空き区画が発生するとですね、当然、まあ、マンションの管理組合にとってはですね、必要な資金が不足するというような、まあ、財務上の問題を引き起こします。
はい。
ですので、まあ、駐車場使用料も減っていってしまいますとですね、まあ、会計がもう赤字になっていくといったところになった場合にはですね、うん、当然、まあ、使用料の値上げ等を検討しなければならないといったところになります。はい、で、そういった、まあ、値上げを検討する場合ですね、最初は、まあ、理事会等でですね、まあ、当然、収支のシミュレーションを必要ですし、うん、まあ、現在のですね、駐車場の契約状況とか、まあ、例えば、機械式駐車場の保守点検費用とか、まあ、そういった状況をですね、正しく把握をして、
はい、
まあ、近隣の駐車場料金の相場とかですね、エリアの動向ですね、特性も調査した上で、いろいろ手を打つ必要があるのかなというふうに思います。
じゃあ、まずは現状をしっかりと把握することが大切なんですね。はい。はい、じゃあ、その上でどういったことをやればいいですかね。
はい。空き駐車場に関してはですね、まずすぐにできることと、はい、いたしましてはですね、もう当然、掲示板とかですね、住民の方たちにですね、空き駐車場があることをこう、してですね、例えば、うん、マンション外に駐車場を例えば利用しているような住民がいらっしゃるかもしれません。
あ、はい、
そういった場合にはその住民の方を、まあ、呼び起こすと、呼び戻すといったところが、うん、まず第一に簡単にできることとなります。
はい、
で必要に応じてはですね、駐車場の使用料の値上げを、まあ、当然検討するといったところになります。うん、この場合、まあ、使用料を値上げするとなるとですね、先ほどもマンションの外に駐車場ってしまうという話もありましたけど、はい、当然、使用料が高いとですね、外に逆にまた移ってしまうような住民もいるかもしれませんので、うん、まあ、注意が必要になります。ですので、例えば近隣の相場と比較して、通常、こういったマンションの場合はですね、近隣とは少し安い相場に設定をすることでですね、あのマンションの方に戻ってきていただくといったこともありますので、まあそういったこともすることが重要になってくるのかなと思います。
やっぱりその近隣の情報だったり、今の利用状況だったり、そのあたりをしっかりと把握した上で価格も設定して、それで対応する必要があるんですね。
はい。
はい。他には何かありますかね。
はい。例えば、まあ、機械式駐車場がある、はい、マンションで、まあ、空きが増えてしまっているといったような場合はですね、はい、まあ、近年、車高の高い車ですね、まあ、RV 車のようなものの保有率が非常に高いとですね、はい、機械式駐車場にちょっと入らないという、まあ、事情もあって、もしかしたら外に借りられてる、しまっているといったこともあるかもしれません。
うん、
そういった場合にはですね、機械式駐車場自体が、一部、例えば撤去をしてですね、
うん、
平置きの、まあ、駐車場に変更することでですね、平置きであれば車高高であっても当然契約ができますので、まあそういったふうに改善することと。また、機械式駐車場だとですね、メンテナンス費用とか、はい、当然修繕費用等がまあかかってきますので、はい、まあそういったことがなくなるところでですね、維持修繕費用等もまあ削減できるといったことでですね、うん、まあ将来の管理組合の収支のバランスも考えることができるといったところになります。
うん、やっぱりこれも現状の今利用者の状況を把握してどういったニーズがあるかっていうのをしっかり確認する必要がありますね。
はい。
はい。
ただ、まあ、今申し上げた機械式駐車場を例えば撤去して、平置きに駐車場にする場合にはですね、
うん、はい、
確認しておかなければいけない注意点というのもあります。はい、まあ行政によってはですね、条例などでですね、まあ、駐車場確保の不遅義務というのがまあ課せられて、いる地区があります。
その不遅義務というのはどういったものなんですかね。
はい。これはですね、一定規模以上の建築物に対して、うん、まあ一定割合以上の、まあ、駐車場施設の確保がですね、まあ、義務付けられている、はい、ものになります。ですので、まあ、マンションを、例えば建てた時には、
はい、
まあ、その不遅義務に基づいて、まあ、駐車場の台数を確保していたというところになるかと思うんですけども、
はい、
まあ、機械式駐車場を撤去することで、まあ、全体の台数が減るといった場合にはですね、一度その不遅義務の確保に、まあ、必要な台数なのかどうかというのはですね、まあ、行政に確認をした上で、 まあ、可能であれば、撤去も可能というところになりますので、まあ、そういった確認の手続きも必要になってくるかと思います。
うん、それはやはり市区町村によって、その台数というのは違うっていうことなんですかね。はい、
まあ、あの行政によっても、まあ、地区によっても違うかと思いますので。
は
い、
じゃあそこはちゃんと確認した上で撤去するのかどうか判断する必要があるということですね。
はい。
はい。他にはどういったことがあるでしょうか。
はい。駐車場に関して言いますと、例えばコインパーキングであるとか、うん、サブリース、あるいはカーシェアリングと、いったようなことも検討の材料になってくるかと思います。
はい。まず、コインパーキングっていうのは、どういったやり方がありますか、ね、
はい。例えば、機械式駐車場の話をしましたけども、はい、まあ、これ一部撤去することで、まあ、平置き駐車場に、まあ、変更しますと。
はい。
で、例えば、その一区画をですね、まあ、住居者専用のコインパーキングにする。
うん。
ということでですね、マンションの付加価値を向上する方策もあります。で、まあ、無断駐車が減ってですね、まあ、来客用としての利用とか、あるいは、ま、工事用車両の一時駐車場として、ま、利用することも、ま、できるようになります。
より利用しやすくなるっていうことですね。はい。はい、
そうですね。うん、あと、コインパーキングに関しては、はい、まあ、住民だけでなく、ま、外部の方でも利用できるようにするとかというやり方も、ございますね。
そういうことですね。はい、そうすると、誰でも利用することによって、利用率が上がっていくということですね。はい。じゃあ、二つ目のサブリースですかね。こちらはどういったものでしょうかね。
はい。はい、あの、サブリースというのはですね、まあ、外部の、まあ、方に貸す形態の一つなんですけども、
はい、
まあ、マンションのですね、組合員以外の方からですね、まあ、使用料を徴収して使用されることも考えられます。で、この場合には当然外部貸しというところなんですけども、この外部に貸すやり方をですね、もう、あの、サブリース会社といったところに、一括して、例えば駐車場をリースするという方式もあります。
はい。
まあ、こういった場合にはですね、管理規約の改正とか、管理組合の収益事業に関わってもきますので、うん、まあ、税務対策などですね、別途の検討もまた必要になってきます。
やっぱり税務対策とかもしっかり考える必要があるということですね。
はい。
こういったやり方に何か問題とかはあるんでしょうかね。
はい。あの、マンションの敷地内の駐車場をですね、はい、まあ、マンションの外部の方が、まあ、使用できると、まあ、許可を与えるというところになりますので、うん、まあ、セキュリティ上の問題、あるいは、ま、事故が起きた際の、ま、保証とか、トラブルの対応などですね。まあ、当然、安全管理上のリスクが、ま、高くなると言えます。で、まあ、そのことでですね、資産価値も、例えば上がると、コインパーキングがサブリースをすることで上がるというふうな側面、だけでなくですね、こういった、ま、セキュリティ上の問題とか、ま、あの、事故が起きた際のトラブルということを考えると、ま、資産価値が逆に下がるといった懸念も、考えられますので、こういった外部収入を得る手段を使う場合にはですね、ま、管理組合員でしっかりと話し合って、ま、運営をしていく必要があります。
やっぱり総合的に考えて、これはプラスになるのかマイナスになるのかっていうのを、はい、やっぱり住民の間でしっかりと話し合うことが大切なんですね。
はい。
はい。その他何かありますか？
はい。まあ、あと最近ではカーシェアリングといった、はい、まあ、導入するということも、まあ、考えられます。あります、
ね。はい。
で、カーシェアリングの場合ですね、まあ、マンションの居住者がですね、まあ、自己所有の自動車を、まあ、手放す、まあ、ことになるとですね、マンションの駐車場がまた逆にそのことで解約されてしまうと。
そうですね。
いったことも、まあ、想定が、される場合があります。で、したがってですね、まあ、そのマンションの状況によって、まあ、あまり頻繁に、まあ、例えば自家用車を利用しないような方が多いマンションではですね、まあ、カーシェアリングを導入することで、より資産価値が上がるという側面もある一方で、せっかくの駐車場がですね、カーシェアリングすることで、逆に台数が減ってしまうということも、まあ、考えられますので、まあ、こちらも、まあ、よく検討されてからの導入ということになるかと思います。
そうですね。はい。では今まで、あの、駐車場のことをいろいろお話しいただきましたが、他にも何か対策はありますでしょうか？
はい。携帯の、例えばアンテナ基地局といったようなものの設置も、はい、まあ、考えられます。で、これはですね、まあ、携帯電話会社、企業等からですね、例えばマンションの屋上に、まあ、基地局を設置させてほしいと、まあ、申し込まれる場合があります。
はい。
で、こういった場合にはですね、設置の使用料、いわゆる賃料の収入等が得られることになります。まあ、この場合にはですね、先ほどと同じなんですけど、収益事業としてですね、今度はまあ、不動産貸付業等に該当してですね、当然まあ、ちょっと課税されることになるといったことにもなります。はいはい、で、まあ、屋上であればですね、はい、まあ、直接、まあ、生活に影響するスペースではありませんので、まあ、マンション側に、ま、しかもコストがかからない。で、ま、賃料が入るというところでですね、比較的導入することで収益が得られると というところに、まあ、考えがちなんですけども、はい、携帯のこういったアンテナ基地局みたいなものが設置するとですね、うん、例えばまあ人体に影響する電波がするのではないかとかですね。
結構心配される方もいらっしゃいますね。
はい、心配される方もまあ中には、いらっしゃいます。あと、まあ、アンテナを設置すると工事がまあ必要になってきますので、
はい、
まあ、そういった場合には当然マンションの躯体に、あ、まあ、例えば、はい、損傷する恐れとかですね、まあ、ないのかどうかとか、あるいはその撤去、はい、一体設置した場合の撤去の際のまあ修復条件とかですね、そういったこともまあ確認検討しておくこともまた、大切なものになります。
だからこれもやっぱり設置するときにはしっかりと考えて住民の中で話し合って本当にやるべきなのかっていうのはやっぱり検討が必要ですね。
はい。
はい。
当然外観とかマンションの意匠上、うん、デザイン上の変更にもまあ留意する必要がありますので、その設置する基地局の携帯基地局の例えば重量とかですね、
あ、
ま
あ、
構造上本当に問題がないのかどうかも確認もですね、
はい、
まあしておくことが重要ともなります。
はい。他にも何かありますかね。
はい。まあ先ほど基地局だとその電波の話しましたけども、はい、これまあ人体の影響についてはですね、別に必ずしも科学的な見解は一致しているわけではありません。
はい。
ただまあそういった不安感とかですね、まあ懸念は当然まあ社会的には大きな存在とも言えますので、うん、当然マンションの住民、場合によっては近隣住民への配慮もまあ必要になってくるのかなというところになります。
やっぱりマンションだけではなくて、はい、周りにもちょっと配慮することが必要ですね。
はい。
はい。で、あと他にも何か収入を得る方法とかありますかね。
はい。他にはですね、例えばマンションにまあ広告看板ですね、
うん。
まあこういったものを設置して広告収入を得る。まあ、方法もあります。これに関してもですね、先ほどの携帯の電話の基地局とまあ同様なんですけども、当然マンションの外観、あるいは衣装とかデザインとか、まあ、周辺環境への配慮ですね。
はい。
あるいはその、もしその看板等の理由で、まあ、事故が起きた場合のリスクとかですね、そういった責任の問題等も考えられますので、まあ、そういったところをですね、単純にまあ収入を得られるだけでなく、メリット、デメリット等も比較検討されてといったところになるかと思います。
はい。じゃあいろいろまあ検討しながら自分のマンションで設置すべきかどうかっていうのはやっていく必要があるということですね。
はい。
はい。まあ話の途中にもありましたが、これらは税務の対策っていうのもやっぱり必要になってくるんですね。
はい。
うん、
いずれのまあ方法を取るにせよですね、まあ、マンションの管理組合が、マンションのまあ組合員、まあ住民の方、組合員以外からですね、もし収入を得ると、いったことになる場合にはですね、これと収益事業として、まあ、課税対象と、うん、なります。ですので、まあ、その場合には収益事業にかかる、まあ、申告とか、まあ、税務対策等が、まあ、必要になってくるといったところにもなります。
はい、この税務については次回の第8回で詳しくお話しいただけるということなので、まず次回をお聞きいただければと思います。
はい。
それではもう一つの対策の方法の支出を調整する、まあ支出を削減するという方法ですが、こちらはどういったことが考えられるでしょうか。
はい。管理組合の収支改善として、まあ支出を削減すると、いったところなんですけども、一つの、まあ、例としてはですね、
はい、
例えば電気料金などの、まあ、削減をするといったものが挙げられます。
はい。では、電気料金を削減する手段としては、どういったものがあるかご紹介いただけるでしょうか。
はい。まあ、まず、共用電気の部分に関してはもう LED 化を、まあ、してしまうといったところになります。まあ、これはですね、共用分、まあ、共用廊下とかですね、はい、まあ、そういったものがですね、まあ、蛍光灯であったり、まあ、いろいろあるかと思うんですけども、うん、これを、まあ、すべて LED 化にすることで、電気料金等は削減できるといったものになります。
これも結構効果があるものなんですかね。
これはもう、古いマンションなんかに関してはですね、うん、まあ、旧来の、やっぱり蛍光灯とか、まあ、そういったものが多いので、
はい、
まあ、LED に変えることで、まあ、初期の導入コストはかかりますけども、
うん、
電気料金はかなり削減することが見込まれるといったところになります。
他の対応としてはどういったものがあるでしょうか。
はい。まあ、電気に限って言うと他にですね、4つほどの、まあ、対応が考えられます。一、はい、つはですね、例えば高圧一括受電といった方法がまずあります。
はい。
で、これはですね、各住戸、これ入居者とですね、まあ、電力会社と個別に、まあ、電気の契約を、して、いるものをですね、マンション全体、まあ、マンション全体で電力会社でまとめて、契約をすることでですね、マンションの、まあ、共用部の電気も含めて、まあ、削減できるといったところになります。
そうなんですね。契約形態によって削減ができるということですね。はい。はい、その、はい。二つ目はどういったものでしょうか。
はい。 あと、まあ、蓄熱暖房機というものがありましてですね、うん、これは割安な夜間の電気を利用して、まあ、本体内部の蓄熱帯に熱を蓄えて、
はい、
昼間に放熱する蓄熱式の暖房機等をですね、マンションの共有部に設置することで、まあ、契約種別を変更することでですね、まあ、電力量単位を削減するものとなります。
これ何かね、ニュースというか CM とかでもあって、夜間の電気を使いましょうみたいな、そういったことで削減できるということですね。はい。はい。その他はどういったものがありますか？はい、
あと、電子ブレーカーというものが、ございます、
うん
で。これはですね、電子ブレーカーというものをですね、共用部の低圧電力契約に設置することによって、設備の容量に関わらず、契約種開閉器の容量に基づいて、契約電力を決定してですね、契約量、容量を下げる契約になります。
はい、
で、これをすることでですね、電力使用料金は変わらないんですけども、契約用、量を下げることでですね、基本料金をそのものを下げることができることになります。
ありますよね。家庭でも何アンペアとかっていう、はい、それを1個下げると基本料金が下がるので、
はい、
これをマンションにも適用して、基本を下げていこうっていう方法なんですね。
はい。
はい。他には何かありますか？
はい。あと、共用部の電気の、契約の見直しとしてはですね、電力が、自由化されたことによってですね、当然マンション共用部の電気契約を既存の電力会社、からですね、変更することでですね、電気料金を削減、することができるってことがあります。これは例えば東京管内であれば東京電力さんと、いったところだと思うんですけども、これを自由にですね、今自由化によってですね、
はい、
電力会社を、選ぶこともできますので、様々な削減できるのかできないのかといったところもいただいて検討するのも一つの材料というふうになります。
そうですね、最近ね、いろんなところで電気、ね、契約することできますので、そこは一度検討してみても、もしかしたら料金が下がるかもしれないということですね。
はい。
はい、このようにいろいろな方法が、削減の方法もあるっていうことなんですね。
で、今、高圧一括受電、
はい、
蓄熱暖房機、あるいは電子ブレーカー、共用部電気の見直しといった話をしましたが、はい、これらはですね、マンションの規模、あるいは設備、にもよって、導入できるできない、あるいは導入することで得られる、削減効果等もかなり違いがございますので、
はい。
全てを、検討、比較した上でですね、検討されることが望ましいと思いますので。
はい。あとは、マンションの状況によっても、いろいろ見直しのポイントは他にもあるかと思うので、それはやっぱり、マンション管理のプロである、プロの方に相談してみてるのもいいかなというふうに思います。
はい。
はい。次回は、管理組合の税務についてお話をいただきたいと思います。遠藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、提供伊藤忠アーバンコミュニティ、プロデュースコエラボでお送りしました。